マタイによる福音書を読み進めておりますけれども、本日のところから主イエスの三条の説教と言われる箇所に入っていきます。この三条の説教、その説教全体には主を信じるようになり従うようになった者、その者たちへの新しい生き方の指針、感謝の生活の指針がここで語られていきます。三条の説教というふうに呼ばれる箇所は、マタイによる福音書では5章の部分から7章の部分になります。で、初めのところには何々の人たちは幸いであるというふうに語られていきます。幸いの教えが最初に語られていき、その後からさまざまな教えが語られていきます。その中には主の祈りがあっておりました。それで7章までにこう語られていきます、どれも一度は耳にしたことがあるような大変有名な教えばかりであります。本日は三条の説教の内容であったり、5章3節からの幸いの教えの内容には入ってはいきません。来週から幸いの教えを一節ずつじっくり味わっていきたいと思います。本日私たちはこの三条の説教が語り始められる、その状況が描かれています五章の一節から二節、ここに注目をして、この二つの節に現れている神様の御心を共に聞いてまいりたいと思います。まず一節においてです。イエス様が山に登られたということがここで語られています。これは三条の説教というふうに呼ばれていますのは、イエス様が山に登られてそこで教えを語られたからであります。ではこの時、この説教教えを聞いていた聴衆はどのような者たちであったかというと、2節にそれが現れています。2節に弟子たちがイエス様の近くに寄ってきた、身元に近寄ってきたというふうに書いてありますので、弟子たちが聴衆であるということは間違いありません。でさらにこれ弟子たちだけではありません。で、一節の冒頭にですね、イエス様が群衆を見てというふうに書かれています。で、この群衆というのは、前にも言いました4章の23節以下に登場しました、イエス様の神の国の到来、病気やあらゆる苦しみ、弱さを癒してくださるという評判を聞いて、聞いただけでなくて実際にそれを見に来た、その大勢の群衆のことであります。で、彼らは弟子たちと同様にイエス様に従ってイエス様の後についていく者たちとなりました。で、群衆がイエス様の教えをこの三条で聞いていたということがはっきりと確認できるのはですね、この三条の説教の最後の部分にあたる7章の28節にこのように書かれています。イエスがこれらの言葉を語り終えると群衆はその教えにひどく驚いたというふうに書いてありますので、彼ら群衆がこの教えをこの山で聞いていたことは間違いがないことなのであります。ですので、山にイエス様と共に登っていたのは弟子たちと群衆たちでありました。で、彼らに共通していることはイエス様に出会い、そしてイエス様のことを信じるようになり、イエス様を共に歩みたい、イエス様に従って歩みたい、実際に従った者たちであるということであります。で、信仰の程度、イエス様をどれぐらい信じてたかということの程度については、それぞれでありましょうけれども、イエス様と共に生きていきたいと思って、イエス様に従って歩んできた者たちであります。で、その中にはかつて仕事を抱えて生きるにいっぱいいっぱいだった漁師たち、弟子たちであります。あとはもう家族のことだけを思って生きていた人たちもいたでありましょう。またここには重い病を抱えて苦しんでいた者たち、また悪霊に取り憑かれて苦しんでいた者たちなのでありました。しかしイエス様に出会い、仕事だけが自分の生きる道だと思っていた、そのような自分を、家族だけが私の生きる道だと思っていたそのような自分を捨ててイエス様に従った、また重い病にかかりその病ゆえに、現れ出る自分の弱さ、その弱さを主に癒されて歩けるようになりイエス様に従った、 まあ、そのような者たち、まあ、彼らの出会い方というのは、まあ、イエス様との出会い方はさまざまでありました。しかしそしてイエス様との、まあ、距離、まあ、距離感もさまざまであったのであります。今日の箇所では山に登った弟子と、まあ、群衆たちも、まあ、それぞれ実はイエス様に対する距離が違うのであります。弟子たちは、まあ、身元に近く寄っていたというように、弟子たちは近く、イエス様の近くに寄っていました。で群衆たちはおそらく、まあ、その弟子たちを取り囲むように集まっていたのか、まあ、ちょっと、まあ、離れた後ろの方に立っていただけ、立っていたかだと思います。しかし、いずれにしてもですね、イエス様の教えに驚いたというふうにありますから、イエス様の声の届く距離に彼らはいたということです。じゃあ、この、まあ、イエス様との距離感というのが私たちにとってもとても大切なことになるのであります。でこれは弟子たちのようにイエス様のすぐそばにいるものが、まあ、偉いということではありません。しかしですね、イエス様から遠く離れてイエス様の声の届かないところで、まあ、立っているのであっていいというわけではないのであります。信じて、まあ、従っているからイエス様の声が聞こえないところに立っていても大丈夫ということではないのであります。イエス様の声の届く距離の中に私たちが身を置いているということが大切なのであります。私たちにとってイエス様の声、すなわち神様の言葉が語られている場所というのは教会のこの礼拝なのであります。心の中でですね、私は神様を信頼しているし、イエス様を信頼している、イエス様を信じているので、もう教会に行かなくても、礼拝に行かなくてもいいやと思っている人がいるとすれば、まあ、その人は、まあ、この今のところで例えればイエス様の声の届かないところに立っている人であると言って良いでありましょう。しかしそれは聖書が語るイエス様を信じるものであったり、イエス様に従う者の姿ではないのです。聖書が語るイエス様に従う者というのは、イエス様の声の届く距離にいる者たちです。声の届く距離の中では、まあ、立っている場所はどこでも構わないのであります。近いから偉い、よく聞こえる場所にいるから偉いということはありません。大切なのは、イエス様の言葉の聞こえる距離、まあ、その中にいる、そして言葉を聞いているということなのであります。ここでまた私たちは少し視点を変えて立ち止まって考えてみたいことがあります。それはなぜ山の上なのかということであります。イエス様の声が聞こえる場所であれば場所はどこでもいいんじゃないかというふうに私たちは思います。イエス様が思いつきでここで適当に山に登ったのかといえばそうではないでありましょう。イエス様が突然ハイキングしたくなったというわけでも、またハイキングを通して弟子たちや群衆たちとの連帯感を高めるためにあえて山に登ったというわけでもないでありましょう。これは、まあ、主たる理由は、まあ、開けた丘の中腹でですね、人々を集める、ここに人々を集めるのが便利だったからということもあると思います。また説教者が腰を下ろすためにも、これを下ろして、まあ、その話を聞き、まあ、その姿を見るためにも、まあ、ゴツゴツと突き出た岩、まあ、そこにが役に立つからであると思います。まあ、突き出た岩にこう座ってよくそのものが見える、見ることができる、そして声が届くということもあり、まあ、そういう山を選ばれた。まあ、私たちが想像している、まあ、緑だけの森の中のような山ではないので、岩がこう突き出ているような山が多くあるのであります。決して緑がなかったわけではない。しかしこれは山がこういう状況というだけではなくて、まあ、聖書の中にも山ということは常に、まあ、神の民の歴史における際立った、まあ、時代と結びついているのであります。でシナイ山というのは、まあ、立法にとってもう、まあ、神聖なものでありました。で今日の聖書箇所でも読みました。あのモーセが実家を授与されたところ、それがシナイ山だった。この山には、まあ、誰も近づくことができなかったということを今日読みました。清めても入ってきちゃいけない、境を設けてそこに入ってきたら、まあ、死んでしまうということが言われている、まあ、神様が共にいて いるけれども中に民は入れないような山、だからこれがシナイ山で、この律法の授与される時も山が用いられました。またシオンの山というのは教会の象徴でもありました。カルバリの丘、これも小高い山なのであります。ここもこの山もカルバリの丘というのも主の十字架という贖いの技と関係した山でありました。オリーブ山、これは、私たちの、復活された主の焦点と関係した山でありました。それゆえですね、イエス様の伝道活動の開始である、この時ですね、山上の説教を始めることがこの一つの山と関係しているということはしかるべきなのであります。一つの山、シナイ山から主なる神様はそこで律法を、付与されました。でそのもう一つのこの今日イエス様が共に登ったこの山の上でですね、その律法についてイエス様は解き明かされていくのであります。これは神様に、感謝すべきであるということは、ここにはこのイエス様が登られた山には境が設けられてないということなのであります。民が登ってこれない山ではなかった、そして弟子たちも登ってこれた、そして群衆たちも中に入ることができた。これは大きなことなんです。神の声を聞くことができる、そしてイエス様の姿を見ることが許されているということは、これは旧約では許されてなかった。神様を見ただけで栄光によって滅ぼされるということがあったのに、この山の上ではイエス様を直視することが許されている、御言葉を聞くことが許されている、そして新たなこの律法を、新たな律法の理解をこう与えられる、これは驚くべきこと。本当は罪が滅ぼされていなければ、このように罪が許されていなければそれをすることはできない。本当は汚れたものはそのままイエス様の隣にいたら本当は滅ぼされる存在であるのに、この山の上では、後にイエス様が十字架にかかってその罪と汚れを全部負ってくださるということがもう定められていたので、弟子たちと群衆たちはこの時イエス様に近づいて山に登ることができたのです。実は今私たちもこの礼拝を通してですね、イエス様の御言葉を聞く、御前に立つというふうに言っていますけれども、御前に立つことが許されているというのは、本当は私たちはここで聖書の御言葉を聞くだけで滅ぼされてもおかしくないような存在なのであります。それがあの主の十字架、そして罪、汚れをあがなってくださったということがあるゆえに、信仰者だけではなく求めているもの、まだ洗礼を受けていないものまでもこの礼拝にこう集うことができるということが、今日のところからも示されている。もうそこには許しと愛が示されているみたいな。この山というのはこのようなシナイ山のようではなく、また火で燃えて近づくようなことができない山でもありませんでした。イエス様はこの山を選ばれたということにはまたさらに理由があると思います。この山から見える全てが教えとなっていたのであります。山から見える空の大きさというのは主の大きな御心ということと調和しておりました。アブラハムが夜空を眺めた時に主の大いなる創造の御業にこう驚かされて信じるようになったということがあったようにですね、山の上、ここでは空が見えないですけれども、空を仰ぐときにですね、これを作られた主、またこの世界を創造された主ということの主の大きな技、そして御心をこう知ることができる、そのように開かれた山で、説教された。そしてそこで吹くそよ風というのは主の自由な霊に似ている。霊は風のようである、自由に吹き回り、自由にその人にこう当たって影響を及ぼす、そのように暗示している。ここの山の周り、この世界というのは主の教えられた真理と一致する象徴と比喩に満ちているのであります。山の上でも鳥のことをこう主は指したり、この後語られていきます、例えにも出てくるのであります。実際に見てそれをこう教えることができる場所であったのであります。またですね、この偉大な説教者イエス様の姿勢にも教えられるものがあります。一節、主は山に登った後、座に疲れというふうに書いています。座に疲れて語り始められたのであります。イエス様はこれは山に登って疲れが溜まったから座ったのではない、 またはこれからご自分の説教が長くなるからという理由で座ることを思いついたのではないでありましょう。これは主が、一つは裁き主としてですね、裁判長が席に着くように座ったというふうにも読み解くことができます。いや、あるいはご自分の誠の国の民の前、もうあなたは御国の一人の民なんだということをもう認められて、その御国の王として王座に着くように主はここで腰を下ろされたのではないかと。もう一つは権威ある教師としてですね、主は公式に教えの座につき語られたのであります。これは諸宗会を司るソロモンとしての働きですね。王としてのソロモンもありましたけれども、仲介するためのソロモン、そして訴えを聞いて裁きをするのもソロモンだったので、そしてまた質問をされた時にうまく全部こう答えていく、教えていくというソロモンの働きをここでされている。一つあとは裁判官の座につくダニエルとして来られた。でこの折にはですね、主は教会のラビ、先生として、また天の御国の権威ある、法律の制定者として、主はですねこの野山上で立法を今までこう受け取ってきたけれども、こうであるというふうに新たにこの立法を完成させるものとして語り始められます。ですから立法を新たに定めるものとして、また一つはご自分の民の真ん中にいる君主としてその座に就かれたのであります。であるならば、私たちもですね、今主は私たちに語りかけてくださっています。ここに来て私たちも主はここで多分腰を下ろして語り始めようとしてくださっています。エルサレムにいる私たちの王にですね、また天から私たちに教えを与えてくださる方の前、その方を前にして私たちもここで耳を傾けるのがいいので、でこの方がこの後教えになるのは、お与えになるのは十の戒め、もう一度実戒を語り始めるのではなくてですね、ご自分の本べき御国の新たな戒めで、新たな教え、それは9つの幸いの教えをここから語り始めるので、今日はその教えには入っていきませんけれども、1節2節のところで、今日の箇所ではですね、ここにはまたさらに見ておくべきことがあります。主の話し方、その様式、話す方法を、指し示すものとしてこのように書かれています。イエスは口を開きというふうにここに書いています。私たちの中にはどうやって口を開くことをなくて教えられるんですかというふうに思う人がいるかもしれません。これは当たり前のことをここに書いているのではないかというふうに思う方もいるかもしれません。でしかしですね、実は主イエスはですね、頻繁にまた多くのことを一言も発することなしにお教えになるということはよくあるのであります。これはもう主の全生涯が教えであり、主の行いすべても教えであり、主の数々の奇跡、愛の行いというのは最上の教訓だからであります。でここでイエスさん、主イエスは口を開き彼らに教えてというふうに書かれているのは、これ打足ではないのであります。主はその口を閉ざしていた時にもしばしば彼らに教えられていたからです。でしかし主イエスはここであえて口を開いて教えになる、そのおそらくこの語り方は真剣な人のそれであったと思います。自分の聴衆に聞いてほしい言葉で、感じてほしいということを願っている、その願っている人が語る、その人のようにですね、イエス様は語られたのだと思います。聞いてほしい、言葉で聞いてほしい。しかしこの口を開くということには本当に大きな意味があるのであります。本当主なる神様というのは、この旧約聖書の時代から最古の時代からご自分のが立てた預言者たちの口を通してですね、その預言者たちの口を開いて民にこう言葉を伝えていたのが常でありました。しかし今やご自分の口を開いてですね、神様が自分の口を開いて完全な啓示をここで開始しておられるのであります。あの素晴らしいモーセが語ったとしても、しかし、どなたがこのモーセの口を作ったのだろうか、あの偉大なダビデが歌ったとしても、どなたがそのダビデの唇を開いて神の偉大な御業をこう歌わせたのだろうか、 どなたが預言者たちの口を開いたのだろうか。どなたがその預言者に御霊を注がれたのだろうか。御霊によって主が全てをなさっていたのは間違いありません。でそれゆえこういうことは最もではないかと思います。今や主はご自分の口を開いて、受肉した神として人々の子らに直接お語りになったのだということです。これはとても大きなことなのであります。主はご自身の内在する神の力、そしてまた霊を受けたその霊感とによってご自分の口によってここで語り始められました。その時から一つの知恵の泉がその封印を解かれて、あらゆる世代がここから、この知恵の泉の水をですね、喜びながら飲むことができるようになったのであります。この時ありとあらゆる講話の中で最も荘厳な、しかし最も単純なものが人類によって耳にされ始めたのであります。砂漠の岩から水が吹き出したようにですね、私たちにとって甘やかな蜜となる主の教えが私たちにも与えられるようになったのであります。私たちは主よ、あなたがその口をお開きになったように私たちの心をお開きくださいというふうに祈りたいと思います。今イエス様は口を開いてここで語り始められようとしておられます。私たちの心に新しい約束、また新しい戒めをですね、刻むために、口を開いて語りかけてくださろうとしております。近寄ることも言葉を聞くこともできなかった私たちが、その自分が解放され癒されて目が開け耳が聞こえるようになった今、腰を下ろされて語り始めようとされているイエス様に、あの弟子たちのように近づこうではありませんか。主の唇はミツバチの巣のように甘い蜜を滴らせています。そこから数々の約束と祝福が主の御口から溢れ出ています。あなたの唇からは優しさが流れ出ると詩編作者が予言しています。その結果、恵みが主の唇からこの時から流れ出しました。主は永遠に褒むべき方であり、ご自分の生涯を通して幾多の祝福を分け与えてくださるのであります。この日曜の礼拝を通しても主は今語り始めよう、さあ聞きなさい、あなたは私の民、あなたは私の愛する民、あなたに幸いを与えるために語り始めようではないかというふうに言っておられます。私たちはこのイエス様の言葉を楽しみに待ちながらですね、そして大胆にイエス様に今近づきたいと思います。教会でです。この礼拝でイエス様は語り始められようと腰を据えて待っておられます。期待して祈りたいと思います。主よ、弟子たちの前、群衆たちの前であなたが今腰を下ろして語り始めようとしてくださっています。あなたが開かれた口、その口から私たちの恵みが、祝福が、甘い蜜のように流れ出ているその恵みを私たちが今預かることができますよ。これから語られていきます主の御言葉一つ一つを甘やかなものとして、また時に大きな私たちを立ち返らせる福音の大槌のように私たちに迫ってくるものもあるかもしれません。主よ、それらを私たちが受け止めて主の恵みに心から喜んで生きることができるものにしてさせてくださいますようにお願いいたします。王の言葉を聞き、誠の裁判裁き主のその裁きの言葉を聞き立ち返り、また偉大な教師としての主の言葉を聞き、私たちの知恵が深められて主の御国にいるにふさわしいものへと変えてくださろうとしていますこと、心から感謝いたします。貧しい私たちを幸いであるとあなたはこれから語ってくださいます。迫害しているさなか、迫害を受けているその中でも大いに喜びなさい。まさにあなたが御国を受け継ぐものであることを明らかにされていると語り続けてくださいます。 多くの主の言葉を待ち望みます。必要な時、必要な分を私たちにお与えください。主に感謝して、私たちが待ち望んでいくことができますように、三条の弟子たちのように主の身元に近くにあらせてください。群衆のように主の言葉を求めているものをこの教会に集めてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。